家物語の7番目、いよいよ本命に突撃するわけですが、夫婦の問題について、少し考えてみたいと思います。今離婚も多いしですね、見かけの夫婦って言いますか、そういうのもありますし、それからなんとなく家の中が毎日笑い声に絶えないというよりもいがみ合ってるようなところがありましてですね、これはむしろ私の考えでは作られたいがみ合いなんですね。人間というのはそのテレビなんかで繰り返し繰り返し間違ったことを聞きますとですね、頭の中にテレビウイルスができて住み込んでしまってですね、あらぬことを考えるわけで、まあ本当に人間の錯覚っていうのは大変なもんですからですね、まあそれに対して古代の日本人がまあやや幸福だったと私は思ってるんですが、それは自然とか祖先をありのまま見ると、まあテレビがなかったと言ってもいいんですけどね、最近でも環境が大切だっていう人がいてですね、この前もそういうことがありましたので、私どっか空が汚れてますか、水道は汚れてますか、何か問題か、海に行くとなんか海水面が上がってるとかいう話ですけども、上がってるの見ましたとか聞くんですね。するとどれもこれも当てはまってないんだけど、なんでそれじゃあ、環境が悪くなってると思うんですかって言ったら、いやテレビがそう言ってるからっていう、まあ、これもテレビウイルスの一種なんですね。男女の話に戻しますと、日本はもともと女性と男性を区別しなかった、区別しないというか比較しなかったんですね。女性という、まあ、人間がいて、男性という人間がいると、別にそれを比較しなくていいっていう、そういう考えなんですね。ところが中国、中東、ヨーロッパっていう大陸の国はですね、何でも比較するんですよ。白い肌の人間と黒い肌の人間はどちらが優れているかとかですね、もうそんなことばっかやってるんで、差別感っていうのが出てきたわけですね。それからダメな人間といい人間っていうのもあってですね、それでダメな人間はいい人間が奴隷にしてもいいとか言って奴隷ができましたね。日本は奴隷が基本的にないんですけど、生まれなかったんですけどね。ですから日本のように人と人とを比較検討しない国とですね、人と人とを比較して優れた方がダメな方を所有するっていう文化と、2つ大きく世界は文化があるんですね。でせっかく日本はですね、男性と女性を比較してなかったんですよ。もうそれは比較する必要はないんですよね。だって女性は子供を産みますよね、男性は子供を産みません。したらこれ女性が優れてるか男性が優れてるかっていう検討をしてですね、子供を産むのが非常に重要、まあ、子供が産まなかったら子孫がないから絶滅しますよね。だから女性がいなきゃ直ちに絶滅するんですけれども、そういうことを議論してもあまり意味がないっていうかですね、要するに人間は生きていくうちで子供も両性生殖で子供も必要ですし、それから田畑も耕すことも必要だし、外敵が攻めてきたらそれに守るのも必要なんですよ。これ別にそれをこう適正に分担しているわけですね。でそれはじゃあ均等に分担したらいいじゃないかなんて言うけども、現在のものは女性を働かせるために作り上げている、まあいわば詭弁なんですね。輝く女性なんてあれ全部詭弁なんですが、なんで詭弁かっていうと、男性が子供を産んだり男性におっぱいがついててお乳が出ない限りはですね、男性と女性を男女共同参画なんかできるはずないんですよ。それはねしてもいいですよ、したら全てそのしわ寄せは女性に来るんですよ。今頃それに女性が気がついてですね、まあ、昔はそういうことを言ってた女性が僕を古いとか言って罵倒してましたけど、歴史も知らないしですね、その女性は全体を見渡してるわけじゃない、将来に責任も持たないっていう感じなんですね。ちょうど日本が現在のように非常にこう女性が辛い立場になってるのは、ヨーロッパがですね、男性が女性を所有する、アダムという男性の一番最初の人のあばら骨からイブという女性ができたということになっているので、まあそれがですね、なんとなく見かけ上はレディーファーストなんていういろんな行動がそれを隠すために存在したもんですから、明治の初めのですね、男性も女性もですよ、文化人ですが全部騙されちゃったんですね。ヨーロッパの方が日本より進んでるとこう思っちゃったわけです。ヨーロッパの進んでたのは軍艦であってですね、軍艦なんかは優れてたんですけど、文化が優れてたわけじゃないんですね。 その結果、まあもともとですね、平安時代ぐらいまでは本当に女性の地位が高かったわけですが、だから僕、私がよく言うように平家物語なんていう小説とか枕草子なんていう随筆はですね、それぞれ紫式部とか清少納言といった女性が書いておりまして、男性はさっぱりダメなんですね。紀貫之がわずかに女性のふりをして、土佐日記を書いたというぐらいなんですね。ですから、平安時代まではそれほど戦いが主たるもんじゃありませんでしたので、女性の地位が高かったんです。だから女性と男性がどっちが高いなんて議論はもともと日本ではしないんですね。女性の絶対的地位が高かったんです。ところが武士の時代はですね、武士の時代も結構女性の地位高いんです。日本は高いんだけど、日本としては少し落ちていたんですね。千年近くも戦いの日々でしたから、やっぱり女性の地位が少しずつ落ちていくのは仕方ないですね。その時に現代日本明治維新が始まったもんですから、そのヨーロッパの遅れた文明を進んだ文明と思っちゃったっていうことと、それから武士の時代が千年続いたっていうのが重なったもんですから、多くの文化人が間違って男女を比較したりですね、大体人間を比較するっていう思想が間違ってるんですよ。それは古代の日本人は自然をじっくり見たらですね、ウサギはウサギで生きてるし、鹿は鹿で生きてるんであってですね、鹿とウサギとどっちが優れてるなんていうことを考えはしなかったんですね。日本は私の心の中に、私日本人ですから差別感っていうのは全くありませんよ。いやもうね、男性がポンコツで女性が優れてるってのはいくらでもありますからね。そんなことを比較して、あそこは男性がダメだからこうしろっつったって、僕ら男性にできないわけですから、そんなこと言ったって無理なんですよね。で、まあ基本的な家庭はですね、衣食住の権限を妻が持ってるので、夫は通常はですよ、家から外に妻が派遣するんですね。ですから夫は今でも基本的には派遣労働者なんです。この夫が派遣労働者であるっていうことを守らないとですね、家庭は幸福が得られないっていうのが日本の考え方なんですよ。これはもう古来から日本の考え方で、私の考え方じゃないんですよ。私はその日本のそういう考え方が比較的いいと思って、それに従ってるわけですね。日常的なこと、着物を整えること、食事を整えること、住居は建てるっていうのは違うんですけど、住居を住むことですね、片付けたりいろいろすることはですね、やっぱり女性が圧倒的にいいんですよね。能力があるんですよ。ところが、まあ外の仕事ですね、まあ、昔だったら軍事、戦うこと、それから田を耕すこと、まあ、農事ですね。あとはやっぱり女性は記録っていう点でちょっと弱いんで、そこは記録は夫がしてたんですね。漢字を使った記録文書の作成、この3つが夫に割り振られておりました。それは夫と妻が協力して人生を送るわけですね。夫と妻が協力して人生を送る上で、日本人の考え方はそうだったっていうことですね。で、それが非常に成功したんですよ。だから夫婦は本当にこう愛もう結婚したらもう運命を共にする、共白髪までと言って2人で協力したわけですね。で、夫と妻があまり喧嘩しなかったのはなぜかというとですね、分担が違いますから喧嘩にならないんですね。夫と妻は考え方も体も体力もみんな違うんですよ。子供を産むの妻ですからね。ですから女は女の集団の方がまだ夫と妻よりかは、妻の集団、妹とかお姉さんとか親戚のおばさんとか、そういう集団でいた方が妻の方も快適だったんですね、楽だったんですね。ですから、まあ、そういう方式で、日本人は少なくとも家庭を作ってきた。そうすると非常に、幸福な家庭が得られて、25年の銀婚式、50年の金婚式っていうのを迎えてもですね、ある程度いけると、まあ、いうことだったわけですね。ですから、夫のソサイアティっていうか社会はどちらかというと男同士、妻の社会は女同士、もしくは子供と女、もしくは親戚との人たちというふうにですね、今でもそういう傾向がありますね。 夫はどちらかというと全然見知らぬ他人と一緒に仕事をしたりなんかしたりするのが割合と心理的にも負担がないんですね。妻は今度はやっぱりどうしても全くの他人よりかは家族とか親戚の方がいい、まあ、今はですねいろいろテレビウイルスがありましてね洗脳されてるんで、まあ、それがあるんですね。一番良くないのは夫と妻が同じことをするっていう、そうするともうしょっちゅう喧嘩しなきゃいけないっていうことなんですね。まあこの日本の結婚式の形、結婚の形とそれからヨーロッパの結婚の形が結局どうなるかとかですね、それから男女共同参画とか男女平等っていうのはどういう思想から出てきて結果はどうなるかとかですね、それから女性も男性もですね全部が結婚して全部が子供いるわけじゃないんですよ、結婚しない人もいれば子供のいない人もいるんですね。その人たちも全部含んで幸福になる方法じゃなくちゃダメなんですよですからそれをよく考えて組み立てていたのが実は日本の伝統なんですね。さまざまな伝統がありました。それは気候にもよります。それから周囲の家畜がどのくらいいるかとかですね、田畑をやるのかとかそういったことにもよります。だからそれは日本という島国、温帯の島国でですね、多くの人が最大限幸福でいるためにはどうしたらいいかという最終結論は衣食住は妻で夫は派遣労働者というのが、まあ日本人が昔到達した正解だったんですね。その正解が守られている間は日本の夫婦は非常に幸福だったということであります。